日本即興コメディ協会、インプロと愉快な仲間たち。
先週もでも話したんですよ、僕ら。
話してたっけ？
け、
ちょろっと話したんです
か、なんだったっけ先週の。
先週はだから僕ら教えるぞの単独は、うん、インプロがあってこそ今があるっていう、まあ、ちょっと無理やりな感じで、
そういうまとめだったっけ。
そうそうそうそう、
最後の方の単独はだから見方が分かんないって言って台本にしたみたいな話になって、
そうですそうです、だから結局まとめ的には営業でインプロは強いけどライブでは不向きだっていう。
ライブでは不向きって言っちゃった。
僕はもう、
はい、
単独ライブで、
はっきり言っちゃったね。
単独ライブではまあ別にみんな喜んでくれるんですよ、みんな、うん、それそうじゃないですか、俺たちのこと好きで見てくれるんだから、うんうん、だけどこれ、うん、普通のネタライブで、うん、みんな台本台本台本台本の中で俺たちがインプロをやっても、まあ、受ける時と受けない時がある、うんうん、でそれってでもやっぱ 100% 受けるネタじゃなかったら継続できないなって俺は思うんですよね、うん、そんな1か8かでインプロやって滑って帰ってきましたっていうのはお笑いライブとして居続けるのはちょっと俺はかっこ悪いなと思ったら、なんか相方もそう思ってたみたいで、野村君も。だから結局今ネタライブでやってるネタはインプロじゃないものがほとんどなんですよ、結果的に。そのプロジェクターを使ったコントだとか、ホワイトボードを使ったコントだとか、まあなんかキャラコントみたいな、結局教えるずとして教えるずの商材で残るようなコントってインプロがほとんどない。じゃあ単独でやったインプロネタはどうできてるかって言ったら営業できてるんですよ。
うん、
だからそれこそ第6回目の時に槙尾さんが来ていただいたじゃないですか、うん、支配
アフタートーク、
うん、その時に僕大名人ってなんか3つお題をもらって即興でうまいこと言うみたいなネタやってましたよね、
うん、
あれは営業では今でもずっとやってます、
うん、
っていう話をしてました。
へえ、それちょっと見たいな今、
うんうん、
は？
ね、見たいですね。
3つ言ってそれでうまいことを言うんだっけ。
おいおいおい、いや、ちょ
聞いてる人がどういうのか分かんないけ
ど、あ、そうかそうか、
一つ目、バレンタインデー、
バレンタインデー、はい、わかりました、バレンタインデー、はいはい、
じゃあ、生姜、
生姜、はい、はい、
じゃあ、入学式、
入学式、はい、わかりました、わかりました、
いけますか、
はい、大丈夫です、じゃあ、行きましょう、僕ね、新しいビジネス考えたんですよ、生姜入りの、チョコをバレンタインデーに発売するんですよ。今生姜って流行ってるじゃないですか、健康にもいいしね。だからこのチョコレートを2月14日に売り出すんですよ。だけど僕ね、結果的にこのビジネス始めて入学式にそのチョコレートを女の子がバンバン男の子に配ってたんですよ。これはね、誤算だったんですよ。何が誤算かって、売れる時期が全然ずれてるんですよ、まあ、だけど結果的に儲かってるからギリいけたかな。
そうか、最後うまいことを言う
っていう感じ
で、ね、大体全部うまいこと言うんだね、ギリチョコのギリねっていうこと
さ、っていう、まあ今ね、
ちょっと、
いや、すごい、
いや、今渡してからもう何十秒もなかったですけど、それで考えたんですか。
そういうこと、そういうこと、そういうこと、
いやー、
ねずっちさんみたいな感じだね。
あ、まあまあまあまあまあ、
すごいよな
感じですよね。これは今も続いてますけど、で、これ俺が 2,3 個やって、
うん、
最後野村にやってもらうんですよ、
うんうんうん、
え、野村が全くうまくいかなくて
できないんだよ、
はい、最後にパコンって頭叩いて終わるんですよ。
野村さんできないんだ。できちゃうからわざと失敗するの、それは。
いや、全くできないんです。
あ、そう。
だけどやろうやろうとする様が面白い、はい、
いや、でもこれやれって言われたら最後のあの落ち着けるのとかできない気がする。
じゃあやってみます
よ。いやいやいやいや、俺でもこの人ね、そんなこと言ってるけど、俺のワーク、まあ俺ユーマスキー養成講座っていうワークショップやってて、そのワークショップでこれやってるの。
あ、やってるんじゃないですか。
いやいや、3年、いや違うんですよ、槙尾さん、あのこれ、あの考える時間があるんですよ。
まあ、まあ、本当はね、2、3分ぐらい、
2、3分ぐらいの、でこれ矢印の場合って何にもないじゃないですか。それをすぐやるのが俺すごいなと思って。
でも失敗してもいいね。失敗したとこ見たいですよね。
見たいっすよ。
失敗したとこ見たいっすよ、
はい、
めっちゃ槙尾さん俺にやれって顔してる。
じゃあ時計、
時計、ちょっと待って、本当書かないと忘れちゃう俺。
いや、それは覚えられる。
覚える
時計、コーヒー、
コーヒー、
いいですね。じゃあ九十九里浜、
九十九里浜。
こういうのもね、一個入ってないんでね、
時計、コーヒー、九十九里浜、
はい、
うわー、怖っ。
ただ文章を作るだけじゃないからね、うまいことを言うっていうのは、
ね、そうね。あ、はい、
お、
あの僕ね、あの前の彼女と九十九里浜に、2年前に行ったんですよ。でも俺も結婚しようと思って、で、あのね、2人が好きだった、コーヒーを好きだったので、 コーヒー買って、でそこで、あの飲んでゆっくりして、その後にいい時間でね、時計を見ながらね、夕日が5時ぐらいにね、あの、落ちるぐらいのいい、ね、夕日を見ながら、うん、結婚してくださいって言ったんですよ。うん、そして、うん、これ絶対 OK だと思ったんですよ。2年付き合ってすんごいうまかったんで、それが断られちゃって、うん、もうコーヒーだけに苦い思い出です。
どうですか。
素晴らしい。
あ、よかったよかった。
いいじゃないですか。
よかったですか。
うん、
これちょっと待って、これ全然ダメなこと。
そんなことない。
全然いいです。
そんなことない。
本当
ですか。
全然いいですけど、なんかやっぱでも矢印の方がちょっとクオリティが、何でかわからないけど、ちょっと高い気はした。
あのね、俺も喋ってて、あの全然矢印の方が面白いな。
多分だから今の話だと、僕は音あの背の高い男の人がいて、九十九里浜でコーヒー片手にプロポーズして、
はいはいはいはい、
で時計を見たら12時で、はいはい、で彼女がごめんなさいと言った、言って、だから僕はだから長身の彼は楽しんで帰ったと多分言うと思う。時計だけ、時計
すごいね。
いや、すげえ。いや、そんなの思い浮かばないわ。
多分そういう持ちをつけると思う。
もう一回やらせてもらっていいですか？
だからこれ大事なことは、オチを決めることなんですよね。ゴールを決める。最初にゴールを決める。だから横内さんはコーヒー、時計コーヒー、九十九里浜の中で、コーヒーの苦いを、
そうなんですよ。
バコって取
る。なるほどね。
だからめっちゃ早かったじゃないですか。あれ多分もうゴールが来ますので、苦いに。
そうそうそう。
あそこ見つかったらじゃあ来ますになる。
そう、めっちゃユーモアスキル養成講座で教わってることを、そのままやらせていただきます。
いやいや、どんどんめちゃめちゃ面白かった。
ちょっと俺も豪快に失敗を目指してやってみよう。
いや、
ほぉ、マ
ジで。ぐねりよ。大骨折をしてみたいな。大失敗を。
いつかじゃあ3つ。
3つ来てください。
じゃあ、はい、じゃあ、卵で。
卵。
は
い。
壁。
壁。はいはいはい、はい。
怪物で。
すぐ来たね。
卵、壁、怪物。
それではいきましょう。
いきましょうか。待って、いきなり呼ばれた。なんか壁から音がするなと。
おお、
密室に閉じ込められているんですが、壁から音がする。なんだ、怖いぞ、なんかうめき声みたいだぞ。バーン、怪獣が
怪物ね、
はいはい、
怪物が壁を打ち上がるってやってきたんですよ。うやーって、もうなんか攻撃しなきゃと思って持ってるものポケットを取ったら卵があ
った
。卵バーンって投げつけたんですけど、もちろん何のダメージを与えられることもなく食われちゃったんですね。僕は君の悪い話です。
うまい。
いや、これいいじゃないですか。
いや、すげえ。
失敗しに行ったら意外とじゃあよかった。
いや、ちょっと、いや、めっちゃヒット打ってるじゃないですか。
打っちゃった。
うん。骨折しても横打ちだけです。
いや、俺もそう思ったよ。なんか、ね、どっちもつかずだったね、俺はね。面白くもないし。
そうか。
いや、面白い。
面白いな。
あとね、明夫さんのすごいところね、引き込まれますね。
そう、そうそうそうそうそうそう。
本当に本当に。
あの、間がね、あってね。
方が
いや、ちょっとやられたなぁ。
これ俺の英語でやらせてもらってもいい？
やったほうがいいです、やったほうがいいです。やっぱ、
なんか、まあ、歌い様はどんな顔するかわからないけど、
うわ、一番本当に骨折したな、これ。
もうちょい行っちゃいますか？
いやいや、もうやらない。もうやらない。絶対全く骨折するとわかる。
これで終わっちゃうから、この
今日、これを3つお題うまいな。
まあ、そういうことでね。
何について話した？じゃあ今さっきあったから、はい、インプロってゴールを決めた方がいいのかどうかっていうのは、そうって話どうですか？
なんかただインプロのゲームで最後の落ち台詞を決めるみたいな、これを言ってもらわなきゃいけないみたいなゲームはあります
ね。あります。最初と最後っていうね、最初のセリフと最後のセリフをもらって、
とか、あとは、なんか目的が例えばこの人にこのセリフを言わせたいとかっていうゲームもあったりする
んですね。そうですね、秘密のシークレットワードとかって言いますけど、
そう考えていくとシーンでも、まあ、細かく分けていくと一番最後じゃないけど、なんかこのシーンをまとめたい、あ、これなんかアイデア浮かんで、こいつが例えばこうなればいい感じになりそうってアイデアが浮かんだ時に、相手にこういう風なのを言わせたいって思いながら、例えばいろいろパスをしたりとか、 持ってくじゃないですか。
はいはいはい。
で結果的にうまいこと言えば相手が期待通りのセリフを言ってくれてってなるから、もしかしたらそういうのとつながってくるのかもしれない
ですね。そうですね。
だからまあいい悪いっていうか、まあそういうふうにインプロではもしかしたらゴールまあ細かく切ってったらゴールに向かってある程度もどうやってそこの過程がインプロみたいなのはあるかもしれないですね。
そうですね、まあ、僕の今の、まあ、これ落語の三大話に、まあ、似てるんですけど、まあ、これだけで言ったら結局これに求められる力ってストーリーテリングのだけの話なんですよ。で結局オチを決めたらもうそこまでのストーリーは固まってないけど、もう話し出すしかない
んですよ。なるほどね。
固まった僕オチだった、例えばさっきのチョコ のバレンタインの時も ギリの言葉で終わらせようだけど何も決まってないから、それはもう話し出してから作ろうっていう感じなの。でもそれってインプロで言ったらもうストーリーテリング、もうなんかまあ、こういう感じでこういう感じでいこうってなんとなく決めてやるじゃないですか。だから それだけの力でこの、まあ、今のフォーマットって成り立つんですけど、インプロって複数でやるし、他の人となんか何も共有してないまま、共有してないままから始まって少しずつ共有しだしてゴールが決まっていくから、ちょっと勝手が違うとは思うんですよね。ただ一つで言えることは、ゴールに向かって あるいは何かの目的に向かって走り出すってことは大事かなと思うんです。これが複数人であっても、例えばここでクロスしましたと、あれ思ってることが違うの、やってることが違うなってなったら、そっからこう2人でじゃあ同じ方向に向かって走り出すとかっていうのは、ゴールに向かって走ってなかったらお互いの目的分かんないじゃないですか。一番俺がちょっとインプロで他のプレイヤーとやっててやりづらいなと思うのは、この人どこに向かって今話し進めてるんだろうか分からない人が俺は一番困るんですよ。僕引っ張ってっていいのか分かんないし、もしかしてなんか俺とはまた違うことを考えてるんじゃないのって探る時間があるじゃないですか。だけど思いっきり演技してもらってた方が、そこら辺なんか振り切ってくれた方が、あ、俺じゃあそっちに合わせようかなとかってできるじゃないですか。こう引っ張ろうとか、そういう意味では共通してるのは ゴールをしっかり ある目的を持ってその舞台になんかやる、例えば目的がなかったとしても、ハッて入った瞬間に何秒かで、例えば役柄だったり何だろうな、その状況を変える人なのか、主役で入ろうとしてるのかっていうのは、別に私は主役ですって言わなくていいんだけど、ちょっと分かるような感じで立っててほしいなと思います。
だからシーン一緒にやってて、確かに目的がない人とか、まだ感情もないし、なんなら自分が何だかも分かってないままやってたりする人と一緒にシーンやってると、ちょっときつくなってくるよね。
僕はしんどいですね。
まあでも自分も、もう見えてなくて、もう分かんないけど、無意識でもうなんかどうでもいいこと言っちゃってる時間帯もあるっちゃあるけどね、喋りながらね。
そうっすね。まあ、逆に自分がそうなってる時はちょっと相手に申し訳なさそうごめん
ね、心の中で声が聞こえるんだったら、ごめんちょっと今テンパってるからとか何にもないんだけどって言いたくなっちゃいますよね。
うん、今の俺の例えばちょっと長々と喋っちゃってあれだったんですけど、お二人はどう感じたんですか。まあ、今牧雄さんおっしゃっていただきましたけど、横内さんの方はどうですか。この目的を決める決めないとか、そのやりづらさとか、パートナーとのやりづらさとか、どんなことを考える。
俺は昔は結構自分が決めていった方だったんですよ。あ、もうこうがっちり決めようと思って決めてたんだけど、最近は相手を見るようになって、なんかやりたいことがあったらそれをフォローするよっていう風になってきて、で結局相手を見てあんまり向こうが何もないなと思ったら、まあ、例えば2割ぐらいしかないなと思ったら8割ぐらいもズバッと決めようっていう風な感じで流動的に考えてますね。
でもってことはステージに出た瞬間何もないってことですか。
僕自身はもう相手を見て、でそれに合わせて、いや、それをフォローする形で目的を持って行ってますね。
だから出た瞬間は自分にはないってことですよね。
そうですね。ちょっと待ってくださいね。
いいですよ、別にないけど。ないよ、だって。自分持ってなくて相手に合わせてフォローにな
る。いやいや、
それを受けてる目的もってことは。
そうじゃなくて、横で見てるじゃないですか、出ないで見てる時に
ために一生懸命
見て、その時はね、その時の目的持ったら怖いわ。
それはない、それはないです。
そうだから、それこそ今の話で言ったら、でもじっと見てる間も目的は流動的にこの頭の中でバッて変わってるわけですよ。
アイデアが。
そうなので、その人を助ける方法みたいなものがバババババってある。そしたら それによってこの話の向かっていく方向は変わってくるだろう。だけど、そこに例えばバッて出てきた時によく、だから野村がよくあるんだけど、その助ける目的がよく分かんないままパッて助けに入られて、なんかわーってなってぐちゃぐちゃになると、お前何しに来たんだよってなるんです。ある種そのアシストサポートも、横内さんが今言ってたように、この時はいろいろちょっとこう人を見て考えてパッて入った時に、あ、この人こういう目的で今入ってきてくれて、ストーリーをこういう風にしてくれたっていうのがなんとなく全体に分かるような感じだと俺は助かる。
あ、それはね、その通りですよ。だから結局もう入った瞬間はやっぱり自分は目的がないと、どういう風にサポートしてきて入ってきましたっていうのはもうないと、やっぱやりにくいですよね。
何の目的もなくパッて入ってきて、なんかワンワンワンやってサポートされても、それはちょっと親ってなる時がある。でもそうかと思えば、まあこれも野村によくあることなんですけど、いきなりもう本当に逆転満塁ホームランを打ったりするんです
よ。多分さ、それって入って本当に何もなかったら無理だけど、例えば自分は誰でどういう感情を持ってて何をしに来ただけ、救うとかじゃなくて、いや例えば分かんないけど、殺人を犯してきて、ナイフを手に持ってて、左手も血まみれになってる、なんならもう左手に生首持ってるこんな状態で入っちゃえば、その前のシーンで何であれ、何かしらの事件にはなる。
なるほど、それはなりますね。
そういうのが大事なのかもしれない。本当にノープラン、自分も何とか
した
らね、助けるために出りゃいいんだって出て、やったらね、なんじゃってなるけど、
でこれ不思議なことに、これ例えば野村がそういうふうな感じで入ってぐっちゃぐちゃになって、なんであの子だって なる時があるん
ですよ。だ全くの丸腰で出るんですよ。アイデア、キースの教えでなんか降ってくるぞみたいなアイデア。
そう、うん、だけど、そう思ってるのは俺たちで、野村には野村にちゃんとその時なんで入ったかっていう目的が実はあったりするんですよ。
あるんだ。あ、
じゃ
あ
いいじゃん。振り返りの時にその話をするんですよ。
あ、俺この時来てた、
こうで、こう思って、だから俺はこう入った、でも、伝わんなかったっつって言う。だからその時に俺いつも2つ考えるんですよ。1個はちゃんと彼はちゃんと目的を持って入って、誰かを助けようと思って入ってるんだな、だけどその一方で伝わらないっていうことはどういうことなんだろうと思うんです。その善意と善意の他に起きているこの外的な要因、伝わってないものってこれ何なんだろうって考えたら、それってもしかしたら全体でなんか共有してる雰囲気を、横内さんの言い方で言えば見えてなかったんじゃないのかなとも思うし、先を見すぎてたのかなとも思うし、なんかどう捉えたらいいんだろうっていうのはすごくいつも思う、野村のそういうのを聞いてると。で、俺ももしかしたらそれやってんのかなとか、
なんか最近そのインプロの割と稽古会出るんだけど、やるのがイメージの共有って言って、前ちょっと矢印のライブでやろうとしたかもしれないけど、なんか一つものを、例えば最初は石ころだったらいいんだけど、石ころをじゃあどんどん大きくしていこうとかって、例えば野球ボールとか、サッカーボールとか、まあ、なんか何でもいいんだけど、でそれを大きくし方はどういう大きくし方でもいいし、例えば価値を大きくする、まあ、単純に大きさを大きくする、スケールを大きくするとか、なんかまあいろいろ大きくしてる。要はそういうゲームをやると、みんなでこう見えないもう一つの世界っていうか、それを描くんだよね。今どういう感じでそれが大きくなってってるっていうの。でたまにその世界を、今その広げ方じゃないよっていう広げ方しちゃう人いるんです。世界を取り違えちゃって、多分そういう状況が起こっちゃってるじゃないですか。今みんなでこういう世界を思い浮かぶんだよね。野村とめるじゃ違うイメージを描いちゃってるのか、あ、野村とめるじゃそのイメージを思い描いてるつもりでも、その放った球が全然そのイメージ、他の人はそのイメージ内じゃないでしょ、それはっていうのを言っちゃってる。まあ、俺もあるんだけどよ、それを。 日常のトークとかでもなかなかあると思うんだけど、だそれは結局空気読めないとかにつながってくると思うんだけど、みんなが今そのイメージで話してないよね。むしろ俺が今この話をしてるのはこのみんながそれまで喋ってたイメージの中の話で成立してる。今俺が言って
る。言ってた。伝わってます。
伝わってる。うん、大丈夫。
わかります。
俺が今それ投げたの。
ギリギリ大丈夫。
冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談
冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談
冗談冗
談冗談冗
談冗談冗談冗談冗談冗談冗談冗談
あ、そっちってなるときですよね、うん、だから要するにね。
あ、俺は感情が高上っちゃうと
高上っちゃう、
あの感情が上がっちゃうと
高ぶるとかなら分かりますけど高上っちゃうって、え、なんすかその新しい力士の名前みたいな高上りみたいな。
いいね、高上り
高上る。
じゃあもう高上るにしていいですか。なんかまあ感情が高上ると、うん、あの周りがこうちょっと見えなくなって喋りすぎちゃったりとか、あの相手の相手がなんか嫌な顔してるのにずっとこう伝えちゃうとかっていうのはありますね、ついつい、うん、日常の会話ですよ。
うん、今のはその僕が話してたイメージのギリギリのところの話でしたね、今ね。うん、
え、ちょっと待って、伝わってないってことじゃないですか。
発言もちょっと今、みんなのイメージの世界の。
これ、リスナー言ってる意味わかんない。
いやいや、わかんない。
ちょっとでもやってみます、そのワーク。
ああ、
やってみたい。それ僕やってみたい。うん、年末に、一回やりましたよね、面白かったですね。
あれやったんだっけ、結局はそのゲーム。
え、やりました、一緒に。
やったはやった
ね。マッティと一緒にやりましたよ、俺。
え、ポッドキャストじゃないですよね。ポッドキャストでやりました、
うん、矢島さんのライブでやった。
あ、そうです
ね、ライブでやった。
じゃあね、行きましょうか。僕からじゃあ行くよ、うん、どんどん大きくしてい
く。はいはい、わかりました。
じゃあ、何かあるかな、じゃあ、ビー玉、うん、
あ、僕ですね、ビー玉、あー、じゃあ、スーパーボール。
スーパーボール、
うん、うん、ピンポン玉。
ピンポン玉、はんはんはん。じゃあ、地球
地球ですね、わかりました。
一気に大きくしました。
大きくなりましたね。
大きくなりましたね。じゃあ、世界
世界
世界、
終了
ちょっと大きいですね。
世界、世界って何、地球外の世界のこと。
そのもう大きなこう世界かな。
じゃあもう終わりだ。
そうだ、
終わりで。
まあ丸は一個共通点でありましたね。丸い形っていうね、球体、ビー玉が始まって、ね、
はい、球体大きくなりましたね。
スーパーボール行って、
そうですね。ドンと地球になりました。
ちょっとまああえて、
いやいい
です、丸だけで大きくして
るんです
けど、そこから世界がだからちょっと丸だったの、まあ丸とも捉えられる。
いや、
しかも形は無視したってことですよね。
そう、もう形
無視して
、大きさ重視で、
地球より大きい。
そう、でももう僕はもう世界と言われてしまったので、うん、世の中の診断は全てを取られてしまったので、うん、ないです。もうこれ以上でかいものがないです。生命って最初に思ったんですけど、
あ、
生命はでかい、ね、
それはでかいかも。
時間とか、
あーでかいでかい、
でかい、
そか、そ、軸をね、
あ、未来とかいろいろあるもんね、
うん、俺でも、
いや面白いっすね、
改めて思うけど地球でっかくしすぎじゃない。おかしくない
、地球に流しすぎちゃ
う。もう本当にびっくりした、次どうしようと思って。
地球っていう前ヘラヘラしたしな、地球っていう前に。なんか変わったこと言ってやろうみたいな顔してたしな、マキオさん。地球、
やべやべ。もう一回だけやろうか。
はい、分
かりました。
もうちょっとじわじわ広げて、
じわじわね、
うん、はい、私から始めましょう。
はい、
はい、私から始めましょう。はい、サイコロ。
ああ、いいですね。じゃあ、おもちゃ箱。
おもちゃ箱。
おもちゃ箱。
ああ、はい、あります。宝箱。
ああ
、
金庫。
金庫、はいはいはいはいはいはいはい。 ワンルームの事務所の部屋。
はあ、ワンルームの事務所の部屋。あ、OK です。体育館。
あ、
うん。ゼップ東京。
武道館。
あ、横浜アリーナ。
あー、うん、隅田川花火大会。
東京オリンピック
。
おお、来ましたね。アメリカ。
消せなかったですね。
ちょっとどういう広げ方になるの？まあ
一個ずつ確認します、
ね。規模確認します、
ね。そうですね。僕はね、最初サイコロ
サイコロね来ましたね。
お茶箱って言っていただいて、
うんうん、
うわ嬉しい。宝箱だった。
はいはいはい。
これ価値だと思ったんですよ最初。
なるほどね。
はい。
価値の大きさ。
はい。そうそう。子供にとってすごく価値的なものだし、それも大人にとって価値的なもの。うんうん、でもこれ以上価値の大きなものって何だろうって考えたら、うん、まあ箱っていうのもなんかちょっと頭にあったから、うんうんうん、僕は金庫。
うんうん、
なるほどね、
うん、そうか、そこのね価値も含めて、
はい、価値と
考えます。ルームの事務所の部屋、完全に大きさとそのキューブっていうかな、
あー、四角い四角いね、
面積みたいな。
あ、
でも僕、あ、すごく、あ、と思いました。
うんうん、
はい、
うん、
そう、
その後事務所って言われて、体育館って言
ったんです
ね。
体育館、それの形、
形、
大きさ、
そ
う
そ
う、面積、容積、
こっからの規模になってんじゃないですか。
体育館行きので
、俺は ZEP 東京、
ZEP 東京、
ZEP 東京
で、武道館、
武道館って言って横浜アリーナ、
うん、で横浜アリーナの大きいの、
大きいですね、はい、でも俺はこっからもう箱の規模よりも、
あ、そうそう、
イベントの規模の方
に、
もうなんか ZEP 東京あたりでイベントイベントで使える箱だったじゃないですか、うんうんうん、あのイベント残しで行こうと思って隅田川花火大会
でした。横浜アリーナって天井あるの？
いや、あ、なかったと思いますね。
そういう意味でもそこでもう空間っていうのが
作られるので
、
確かに、
あ、でもそれだと、あ、
で隅田川花火大会になって東京オリンピック、
俺だから東京オリンピックになった瞬間にうわぁ、うんうん、
でかいよね。
あ、そこから俺またあの大きさに戻しちゃったんですよね。
ああ
イベントじゃなくって、
そういうことか。
でアメリカ本土みたいな形で言っちゃったんで、初めグランドキャニオンっていうのを思い浮かんだんだけど、イベントがなかったですね。
うん、まあでもアメリカもイベントですよね、一つアメリカもそのイベントですよ、よく考えたら、うん、ただ俺はその場ではそうちょっと思えなかったからちょっと詰まっちゃったけど、そっかそっか、じゃあ俺ロシアとか言っとけばよかった
いや、なんかちょっと待って、やめて、そのなんか俺が悪かった感じ、いや、乾いた笑いやめて、その
でもこれ面白いですね、このゲーム ね、
これをじゃあ野村君と一緒にやった時に、
はいはいはい、
どう広げるのか、どんな球を出してくるのかっていうのはちょっと見ものがいいもんね。だ
から、確かに確かに、あとやっぱり即興コメディ協会のポッドキャストだなと思ったのは、みんなマジでやりすぎじゃないですか、ね、一切ボケないですね。これお笑い芸人一人でも混じってたらちょっと大喜利的なやつ出てくるじゃないですか。
なんだよ、
だけどやっぱここ違うよね、
真面目にやっちゃうね。
3人中2人が芸人なのにさ、
これさ、だからカテゴリーを本当コメディじゃなくてポッドキャストのビジネスとかにし
よう。あ、そっから
いいんじゃないかなと。
必要になってきましたね、でも話すこともね。
ビジネスで使えるインプロみたいな、
はいはい、
コミュニケーション。
芸人さん2人とも結構本気だよね、本当にね。
いや、本気ですよ。
本気ですよ。
俺、ここから売れてやろうと思ってる。マキオさんもあれだけです。
俺もそうだよ。本気ですよ、インプロに。本気じゃないんですか、逆に。
いや、もうそれが本気じゃないですか。
デートらしいです
よ。この格好、この格好見せたいもの、それも。
マキオさんがよく
伝えてくださいよ。頑張って。マキオさん、伝えてください
よ。いや、やめてくださいよ。
じゃあ今から3つの の言葉あげるから伝えてください。
いや、嫌ですよ。できねえわ。
こんなじゃあ、そろそろ
お時間。はい、ということでございます。お二人の告知とかありますか？
告知は、これはね、僕は3月22日にね、あの劇団塩結びっていうところがやります。
そうだ。
フェスっていうのがあるんですけれども、うんうんうん、3月22日の木曜日、2時から3時、お昼なんですけど、1時間だけ僕出るんです、このコマだけ。
はいはいはいはい。
フルレングス。
はい。
あ、まあ、なんか前、お師匠さんも言ってましたね、あの、長いやつね。
1時間の。
ね。
ロングインプロ。これもなんか今ずっと稽古をしてて。
はいはいはい。
まあ面白いんだけれども毎回だからいろいろこうね、うんうんうん、あそこはすればよかったこうすればよかったすごい反省の連続でね、まあ面白いって本番どうなるか分かんないんですけど、お客様からのワンアイデアだけいただいて1時間のロングのお話を作る5人で、
あ、5人なんですね。
はい、これはカモメンタルの清雄介のツイッターで、予約できると思いますので、うん、もしよかったら見に来てください。
かわいい。
3月22日木曜日、お昼2時から3時、1時間、中野の、バニラスタジオ、
はいはいはいはい、
そこでやります。
はい、
よろしくお願いします。
あ、私はあの3月4日にですね、単独ライブがあります、
うん、ああ出た、
はい、
教えず単独、
もう今までは何日かやってたんですけど、ちょっと今回仕事の都合で1日公演になりまして、うん、はい、あの昼2時からで夜6時から、
うん、
で今回映像なし、もう一切もうコントで勝負の80分でやらせていただきますので、はい、マクマもあります。ただマクマも映像じゃなくて、あの1人ずつこう出てきてコントやったりとか、
かなり楽しそう、
趣向を凝らしておりますので
、見に行きたいな。どこだっけ会場、
あのシルクロードカフェ、あ、昼はね、あと3枚ぐらいしかありません、チケット
が、は
い、
夜は
激上がりです。夜あと30枚ぐらいありますから。
じゃあ、
はい、
夜行こうかな。
ありがとうございます。ぜひとも槙尾さん来てください。で、あの今回は先生ポータルにもあげたんですよ。
はいはいはいはい。
あの先生の方が見る、うん、あのイベントサイトがあるんですけども、うん、そちらの方でも告知をしまして、もう全てのコントが、あの学校の教科にリンクしてます、
うん、
はい、あのそれ以外のコントは一切やらないっていう。
めっちゃ内容喋るよ。
はい、もうこれだけ喋っても一切ネタバレ。
めっちゃ内容喋ってて、コントだけの80分で、
はい、
幕間映像なし、オープン映像なしでやる、
はい、
で学校の教科になってる、全部、
はい、もうここまで話します。だここまで話してもなお自信のある、もうコント10本やらせていただきますので、
インプロじゃないん
で、インプロじゃないですね。もしかしたらちょろっと出てくるかもしれませんが、もうそれはもうお遊び程度です。はい、あのぜひ来てください。先生ポータルってなんと人気のイベント1位になります
。
すげえ、
ありがとうございます。
はい、ね、日本即興コメディ協会で大阪で初めてね、
そうなんです、
ユーマースキル養成講座をやらせていただきましてね、
はい、
オシールズがその前の日に、
はい、
2月の23日ですか、
はい、あの神戸でお仕事があって、で前乗りするんですよ。で前乗りした次の日が2月の24日で、これを機会に大阪でユーマースキル講座をやってみようじゃないかという、
2月24、
はい、でこれが、2月24ですね、大阪の元町の、
はい、
まあ、イベント あのスペースでやるんですが、これ詳しくは PTX
とか ね
先生ポータルでも上がってますので、
はい、
でユーマースキル養成講座大阪って調べてみてください、
はい、
よろしくお願いします。
15時半からねございます。
よろしくお願いします。
ということで、はい、今日もメディ協会の宣伝は以上でございます。
はい、じゃああとまたメールをね、
お願いします。
何かあればね、
よろしくお願いします。
相談何でも構いません、ね、インプロに関するまつわるね、
うん、3ヶ月ぐらい来てないですかね。
聞いてる人いるのかな。ぜひ、
はい、
声上げて。
お願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日は以上です。さよなら。